本日私たちにくださる神様の御言葉は使徒の働き28章17節から22節です。3日の後、パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集め、彼らが集まった時にこう言った。兄弟たち、私は私の国民に対しても先祖の慣習に対しても何一つ背くことはしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。ローマ人は私を取り調べましたが、私を死刑にする理由が何もなかったので私を釈放しようと思ったのです。ところがユダヤ人たちが反対したため、私はやむなくカイザルに上訴しました。それは私の同胞を訴えようとしたのではありません。このようなわけで私はあなた方に会ってお話ししようと思いお招きしました。私はイスラエルの望みのためにこの鎖につながれているのです。すると彼らはこう言った。私たちはあなたのことについてユダヤから何の知らせも受けておりません。また当地に来た兄弟たちの中であなたについて悪いことを告げたり話したりしたものはありません。私たちはあなたが考えておられることを直接あなたから聞くのが良いと思っています。この宗派については至るところで非難があることを私たちは知っているからです。アーメン。皇帝に上訴した未決宗の身分でローマに入城したパウロは、当時の慣例によって皇帝の近衛隊長に引き継がれました。近衛隊長アフラニウス・ブルースはパウロを近衛隊長の監獄であるプレトリウムに監禁しませんでした。彼がパウロだけは監獄の外で別に過ごせるように配慮してくれたので、パウロは家賃を払って得た安物の物置小屋を住みかとしました。しかし未決宗であるパウロがその物置で一人で過ごしたのではありませんでした。近衛隊長はパウロを鎖につないで軍人一人にパウロと共に暮らさせ、彼を監視することにしました。当時監獄の外で滞在する未決宗の場合、未決宗の片方の手首とその未決宗を監視する軍人の片方の手首を鎖で連結しておいたことが伝えられています。どんな場合にも未決宗が逃げないようにするためでした。本文17節前半節を見てください。3日の後、パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集め、ローマの安物の物置に住み着いているパウロは、3日が過ぎた後、ユダヤ人たちの中で主だった人たちを自分の居場所に招待しました。ここで質問が思い浮かびます。パウロがなぜローマのクリスチャンを先に招待しなかったのかという質問です。ローマのクリスチャンたちは、ポテオリでローマに向かうパウロの方に接すると、歩いてそれぞれ2日と3日の道のりのトレスタベルネとアッピア広場まで出て、パウロを迎えたのではなかったでしょうか。したがってローマに住み着いたパウロが彼らを先に招待するのが正しい道理であるはずです。ですが3日後、パウロが先に招待した人たちはユダヤ人の主だった人たちでした。本文だけを見ますと、パウロがまるでローマのクリスチャンを無視したように見えます。2世紀末、小アジアの長老が記録したものとされるパウロの働きによると、ローマに入城したパウロはローマのクリスチャンたちと一緒に過ごしました。パウロにとってローマは初めて行く道でした。さらにローマは地中海世界で一番巨大な都市でした。その巨大な都市でパウロがどうやって安物の置物小屋を居場所として得ることができたでしょうか。アピア広場とトレスタベルネでパウロを迎えたローマのクリスチャンたちがパウロと一緒に過ごしながらパウロを手伝ってあげたので、パウロが初めのローマで何の苦労もなく居場所を得ることができました。パウロがローマのクリスチャンたちとそのように3日を過ごした後、ローマで過ごしている ユダヤ人の主だった人たちを自分の居場所に招待したのです。ユダヤ人の主だった人たちと言いますと、ローマの高官たちを連想しやすいものです。しかし2000年前、ローマに居住していたユダヤ人のほとんどは下層階級の労働者たちで、いずれも貧民でした。たまに労働者階級から抜け出した商人、教師、芸人、詩人がいましたが、その数はごく少数に過ぎませんでした。したがってパウロが招待したユダヤ人の主だった人たちは、社会的に出世した名を成した人たちではなく、ローマのユダヤ教共同体の中で影響力を持った大人たちを意味しました。ユダヤ人たちは生まれながらユダヤ教徒になりましたので、どんな地域でもユダヤ教の大人たちの影響力は絶対的でした。彼らの職業や財産の程度は何の問題にもなりませんでした。パウロは訪問する都市ごとに、いつもその都市のユダヤ人街道をまず探しました。それが現地のユダヤ人たちに福音を伝えるのに一番簡単な道でした。しかしローマのパウロは活動領域が彼の居住していた安物の物置に制限されていたので、ローマのユダヤ人街道を訪問することができませんでした。それでローマのユダヤ人たちに絶対的な影響を及ぼすユダヤ教の大人たちを自分の住処に招待したのです。本文17節後半節から19節の証言です。彼らが集まった時にこう言った。兄弟たち、私は私の国民に対しても先祖の慣習に対しても何一つ背くことはしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。ローマ人は私を取り調べましたが、私を死刑にする理由が何もなかったので、私を釈放しようと思ったのです。ところがユダヤ人たちが反対したため、私はやむなくカイザルに上訴しました。それは私の同胞を訴えようとしたのではありません。エルサレムの大祭司長たちはパウロを廃教者とみなして執拗に殺そうとしました。彼らは2年の時差を置いてユダヤ総督フェリクスとフェストスに2度も虚偽の陰謀でパウロを告発しました。特に大祭司長たちの黙認の中でユダヤ人40人余りがパウロを殺そうと暗殺団を組織したりもしました。それによって罪のないパウロはローマ市民の資格で皇帝に上訴しなければなりませんでした。その事実を知っているエルサレムの大祭司長たちが、皇帝に上訴したパウロがローマに到着する前にローマのユダヤ教共同体にパウロを陥れる手紙を送ることもできました。それでパウロはユダヤ教の大人たちが誤解しないように節制した表現で、自分がなぜ皇帝に上訴したのか、その理由を明らかにしながら同族を告発するためではないと強調しました。20節を見てみましょう。このようなわけで、私はあなた方に会ってお話ししようと思いお招きしました。私はイスラエルの望みのためにこの鎖につながれているのです。パウロは続けて自分がなぜ鎖につながれているのかについて釈明しました。ローマ法を破った囚人ではなく、イスラエルの望みのためと釈明しました。イスラエルの民が長い間待望してきたメシアに対する望み、まさにその望みのためだということでした。21節の証です。すると彼らはこう言った。 私たちはあなたのことについてユダヤから何の知らせも受けておりません。また当地に来た兄弟たちの中であなたについて悪いことを告げたり話したりした者はおりません。パウロの釈明を聞いたローマのユダヤ教の大人たちはパウロに関してエルサレムから手紙を受け取ったこともないし、誰か来てパウロに対して悪口を言った人もいなかったと答えました。それは彼らが初めて会ったパウロに配慮をしてあげた外交事例に過ぎず、真実ではありませんでした。続いて22節でその証拠を確認することができます。私たちはあなたが考えられておられることを直接あなたから聞くのが良いと思っています。この宗派については至るところで非難があることを私たちは知っているからです。ローマのユダヤ教の大人たちはパウロが伝える福音が至るところで非難があることを知っていました。言い換えれば、彼らは福音がユダヤ教の総本山であるエルサレムでも排斥されていることをすでに知っていました。エルサレムの大祭司長たちからどんな形であれパウロを否定する告知があったことを反映した部分です。しかしローマのユダヤ教の大人たちはローマに現れたパウロを見境なく排斥はしませんでした。彼らはまずパウロが伝える福音を聞こうとしました。その内容に対しては次の時間に見ることにいたします。この時間に私たちが注目したいのは、私はイスラエルの望みのためにこの鎖につながれているというパウロの証言です。パウロだけメシアの望みを持っていたのではありません。およそユダヤ人なら神様が旧約聖書を通じて約束した希望しない人はいませんでした。だからといってメシアを望んでいるユダヤ人たちが全てパウロのように鎖につながれて生きているのではありませんでした。特にただ唯一パウロだけ鎖につながれていました。それもメシアを望んでいるユダヤ人たちの告発で、メシアを望んでいるパウロが鎖につながれた人生を生きなければなりませんでした。そこには理由がありました。数百年間大国の侵略と支配に苦しんできたユダヤ人たちが望んでいるメシアは、彼らをローマ帝国の圧政から解放させて経済的な繁栄をもたらしてくれる政治的なメシアでした。そのメシアは地上に降臨する神様だから、人間から苦難を受けたり殺されることは想像もできないことでした。当然復活のメシアも存在することができません。死んでもいないメシアなのに、どうやって死んでもいないメシアに復活がありえるでしょうか。一言でユダヤ人たちが望んだメシアはローマ皇帝を圧倒する白馬に乗ってくる不死鳥でなければなりませんでした。けれどもクリスチャンたちはナザレ出身の貧民イエス、政治的独立や経済的繁栄とは何の関係もないイエス、なすすべもなく十字架に釘打たれ死んだイエスをメシアだと主張しました。それでも足りず、死んだイエスが三日後に死を打ち破ってよみがえったというのです。それはユダヤ人たちが望むメシアに対する冒涜でした。そんなイエスをメシアだと主張する人間は必ず除去せねばならないユダヤ人共通の敵でした。メシアを冒涜し民を惑わす詐欺師に過ぎなかったからです。 パウロとユダヤ人たちは同じようにメシアを待望していましたが、彼らが望んだメシアはこのように全く正反対でした。パウロにとってメシアは政治的な独立と経済的繁栄を抱かせてくれる、ただの肉の塊のためのメシアではありえませんでした。パウロにとってメシアは罪と死の刑罰から自分を救ってくださる永遠の命のメシアでなければなりませんでした。そういう意味で自分の罪の代価を代わりに払ってくださるために十字架の生贄として殺されて三日後に死を打ち破り蘇られたナザレのイエスだけが神聖なメシアであり、人生の目的であり希望となり得ました。そしてその希望の結果としてパウロは昼夜鎖につながれた生活をしなければなりませんでした。この時パウロの住処はローマの安物の物置小屋だと申し上げました。当時ローマ市内の家屋には構造上物置小屋はありませんでした。物置は近辺の貧民街にだけありました。その貧民街の安物の物置でパウロに呼ばれたローマのユダヤ教の大人たちもやはり大部分貧しい下層民でした。パウロは彼らに向かって自分がメシアであるイエスを信じたらこんなに出世し成功したと証ししたのではありませんでした。パウロはイエス・キリストに対する希望のために私はこんなに鎖につながれて暮らしていると堂々と証ししました。ローマの近辺の貧民街の安物の物置でローマの貧しいユダヤ教の大人たちに向かって貧しいパウロの証しは今日を生きていく私たちの心霊に大きな響きを投げかけてくれています。人は何であれ希望する物事に結ばれて生きるものです。国家代表になることを希望するサッカー選手の生活はまさにその希望に結ばれています。その望みを叶えるためにその望みに関係のないことは未練なく捨てるという意味です。2週間後に開催される予定の第21回ワールドカップ競技に参戦する大韓民国の国家代表サッカー選手23名の名簿が昨日確定しました。彼らはこれまで希望に結ばれて生きてきた選手たちであることは間違いありません。サッカー選手でありながらあれこれとしたいことを全部やりながら暮らしていたら国家代表を辞めてもクラブ選手としても抜擢されることはありません。パウロの人生の目的そして希望は唯一イエス・キリスト、永遠の命と救いをくださった十字架のイエス・キリスト一人だけでした。その希望のためにパウロはこれまで目的自慢の種とみなしてきたすべての物事を排泄物のように未練なく捨てました。その希望のためにパウロは鎖につながれた生活も意に介しませんでした。パウロの手首に結ばれた鎖は彼を監視するローマ兵士の手首とつながっていました。それはただ目に見える現象に過ぎませんでした。当時パウロはこの世でいくらでも出世できる力量と 要件を備えた人でした。ですがパウロはローマの片田舎の安い物置で鎖につながれた人生の晩年を進んで自発的に選択しました。イエス・キリストに対する希望につながっていたからです。そんな観点からパウロの手首に結ばれた鎖は実はイエス・キリストに結ばれている鎖でした。イエス・キリストを人生の目的、希望とみなしたパウロが昼夜イエス・キリストに結ばれて生きるのはあまりにも当然のことでした。罪によって死ぬほかないパウロにイエス・キリストの中にある永遠の命、永遠の救いより以上に大切なものはなかったからです。そのパウロをご自身の心と思いを尽くしてご自身の永遠のヒペレテスとマルティスとして永遠に植え付けてくださったこともやはり正しくも当然の帰結でした。それでイエス・キリストに結ばれて生きることはどんな状況であれ自分自身を永遠の岩の上に堅固に立てる近道です。イエス・キリストが死の絶望の中でも私たちの希望になられるわけはまさにここにあります。10日前スウォンの環魚に住む共有のお宅でその方が属する区域家族の集まりがありました。17人が参加し共に夕食を食べて恵みを分かち合う小さくない集まりでした。直接肉を焼き区域の家族をもてなしたそのお宅の主人である教友のお方は映画の国際市場の主人公のように朝鮮戦争の中で粉南撤収作戦の時に南に越えてきた方でした。1950年12月23日粉南埠頭から撤収する最後の軍用貨物船メレディス・ビクトリー号に家族と共に乗船した時その方は数えでやっと5歳でした。本来その貨物船の乗船人は60名でしたがレオナルド・ラルー船長は船に積んだ軍需品を全て海に捨て半分埠頭に残った避難民1万4000人全員を船に乗せました。船の甲板は文字通り一山でした。5歳だったこの教諭の方は寒さが身にしみる冬の海の船上で経験した重要な場面を鮮やかに記憶していました。船は2日後の聖誕節にコジェ島のジャンスンポ港に無事に到着しました。それ以降長い間の外国生活を経て今日に至るまで全てのことが主の恵みだったと告白しながらその教友は昔を回想する歌を歌いました。その教友の証と歌に合わせるために区域の家族の中に今年80歳の年を召した教友の方が賛美歌を歌ったりしました。賛美歌549番を開いたその教諭の方は自分が生涯ずっとこの賛美歌を好んで歌うわけを説明しました。1950年6月25日北朝鮮軍の南への奇襲攻撃で首都ソウルが3日で陥落してしまいました。6月27日の夜ですからソウルが北朝鮮軍に陥落した日の夜でした。父親が家族を呼び集め 家族礼拝を導きました。父親はもう人ができることはないので、すべてを主に任せようと言いました。そして父親の歌に合わせて家族全員が一緒に歌った賛美歌が今日の549番、私の主よ御心のままになさいたまえでした。ソウルが北朝鮮軍に陥落させられたその絶体絶命の瞬間に、父の唯一の希望はイエス・キリストでした。それ以降父親は家族と一緒に夜寝ていて、家に落ちた砲弾で命を落としました。その現場で息子は生き残りました。その時父親の年は38歳で、この教友の方は12歳の子供でした。この教友の方は父を思うたびに涙が出ると言いながら、しばらく言葉を止めてむせびもしました。この教友の方が賛美歌549番の一節を歌いました。我が主よ御心のままになさいたまえ、全身全霊を主に捧げますので、この世の苦楽の間にも主がお導きになられ、私を主観なされて御心のままになさいたまえ。二節三節はそこに集まった区域の家族が共に歌いました。この教友の方は80年の人生を生きてきた間、時にご自身の人生が正常な軌道から外れようとした時もありましたが、1950年6月27日の夜、我が主よ御心のままになさいたまえを歌った父親を思うと、いつも主に向かって戻っていくことができたといいます。この方はその父親の息子であることに感謝し、また誇らしく思っていました。人生の晩年に差し掛かった80歳の息子が68年前にこの世を去った38歳の青年だった父親を懐かしんでいます。その父親は息子にとってこの世の風紀映画を譲ることはできませんでした。むしろ38歳の若い年で砲弾に当たり、一瞬にしてこの世を去った父親は12歳にしかならない幼い息子に貧しさを遺産として残しただけでした。それなのに80歳の息子が38歳の青年だった父親を懐かしむのは、その若い父親が息子にこの世の風紀映画より大切な、死の絶望の中でもイエス・キリストだけに希望を持つ人生を遺産として譲ってあげたからです。それでその方は80年の人生を生きていきながら、時に人生が揺れる時もありましたが、1950年6月27日の夜、死の絶望の中で希望のイエス・キリストを賛美した父親を思い、一生涯主と同行することができました。父親からイエス・キリストだけを希望とする人生を遺産として受けた息子が、希望の対象であるイエス・キリストに生涯結ばれた人生を生きたおかげでした。33歳の青年だった父親がこの世を去りながら、12歳の幼い息子の手首にイエス・キリストに結ばれて生きる鎖を結んであげたのです。希望の力は、希望する人を希望の対象に 結びつけておくことにあります。ですから希望してはいけないことを希望する人は結局身を滅ぼすものです。鼻先から呼吸が止まる瞬間、ただ一握りの土となって消え去ってしまう私たちの希望が有限のこの世のものであってはなりません。この世に属するものは、それが何であっても私たちに永遠の救いと命をもたらしてくれることはできません。罪と死の罠から私たちを救うために、ご自身が十字架の生贄となって殺されたイエス・キリスト、三日後に死を打ち破ってよみがえられたイエス・キリスト、そしてご自身の御霊でいつどこでも私たちと共にいらっしゃるイエス・キリスト、このイエス・キリストだけが私たちの人生の目的であり希望であり得ます。イエス・キリストを希望とみなす人は、貧民が集まって暮らす安物の物置小屋の中でも、ただこの方だけに結びついて生きることができます。イエス・キリストを希望とみなす人は、人生の場が崩れる死の絶望の中でも、私の主よ、御心のままになされたまえと、その方を賛美できます。イエス・キリストを希望とみなす両親を持った子供は、両親よりさらに長い人生を生きた後も、両親を懐かしみ、両親が歌った賛美歌を一生涯自分の愛唱曲として歌うことになるでしょう。イエス・キリストがご自身を希望とみなす人の人生を、ご自身の心と思いを尽くして永遠に植えてくださったからであることは言うまでもありません。お祈りいたしましょう。我が主よ、御心のままになさいたまえ。全身全霊を主に捧げますので、この世の苦楽の間にも主がお導きになられ、私を主観なされ、御心のままになさいたまえ。我が主よ、御心のままになさいたまえ。大きな心配の中でも落胆させないでください。主も時にお泣きになられましたね。私を主観なされ、御心のままになさいたまえ。我が主よ、御心のままになさいたまえ。私のことすべて主に預け、あの天の城に向かって静かに行きますので、生きるとも死ぬとも御心のままになさいたまえ。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。